小樽しりべし版です。19日から本日までの3日分からピックアップします。19日木曜日掲載、愛称 M デジ桜ヶ丘野球場に小樽市締結、来月から5年間小樽市営の小樽桜ヶ丘球場花園後の4月からの新たな愛称が M デジ桜ヶ丘野球場に決まりました。この球場のネーミングライツ、施設命名権を取得した携帯電話販売代理店などを展開する新興一の M デジと小樽市が18日市役所で愛称に関する合意書を締結しました。小樽市は命名権を昨年11月から今年1月まで募集していました。この会社を優先交渉権者と決めた後、契約を結びました。締結式でこの会社の佐藤社長は、会社のブランド価値を高めることになると思ったと応募した経緯を説明しました。自身も小樽応用高校時代にこの球場でホームランを打った経験があるといい、桜ヶ丘という名前は絶対に残したかったと話しています。命名権の契約期間は5年間で、命名権料は年間100万円です。狭間市長は、選手たちが安全にプレーできるような環境づくりに充当したいとし、2026年度中にも内野グラウンドの改修を行う考えを示しました。私有施設で命名権を募集して、実際に愛称が決まったのは今回が初めてです。次も19日木曜日掲載の記事です。コープ札幌市に寄贈、ナップランドカバー新1年生に。コープ札幌は18日、小学校の新入生が使うナップランドリュックサック型通学カバンのカバー520枚を小樽市に寄贈しました。市内のすべて17校の新入生およそ450人に配布されます。コープ札幌は社会貢献事業として毎年、道内の小学生にランドセルカバーなどを送っています。小樽への寄贈は今回で15回目です。カバーはコープのマスコットキャラクタートドッグなどをあしらったデザインです。蛍光色で夜光反射材もついています。次は昨日20日金曜日の小樽しりべし版掲載記事です。憧れの甲子園裏方で支える、集中できる環境を、男子マネージャー1年菅原さんの記事です。選抜高校野球大会に北海道代表として出場する北昇の選手をマネージャーとして支えているのが1年の菅原拓磨さん16歳です。かつては自身も選手でしたが、怪我でプレーを断念し、マネージャーとして入部。憧れていた甲子園の舞台に裏方として立つことになり、みんなが全道で勝ってくれて甲子園に来られてすごく嬉しいと声を弾ませています。次の記事も甲子園関係でミニ特集記事です。田辺ゆずきの甲子園日記。選抜高校野球大会が開幕した。選手宣誓を行ったのは北昇の手代森キラト主将だ。前日のリハーサルでは緊張した様子だったが、本番では気合がこもった声で堂々とやり遂げた。手代森主将は、5日に大阪で行われた出場校の主将たちが語り合うキャプテントークで、唯一選手宣誓をしてみたい人に、名乗りを上げた。実際に翌日、出場32校のうち最後に抽選に臨んだ手代森主将は、選手宣誓のくじを見事引き当てた。まさに持っている男だ。北昇は2010年の選抜でも、当時の西田明久主将が選手宣誓をして、チームはベスト8まで勝ち進んだ。今回も吉兆となることを願う。田辺ゆずきの 甲子園日記でした。管内の公立高校二次募集404人、北海道教育委員会が19日発表した2026年度公立高校入試の二次募集状況によると、後志管内の募集人員は全日制が11校284人、定時制が4校120人の合わせて404人となりました。関連記事、二次募集状況23面。次です。小樽市新年度予算案可決、市議会閉会。第1回定例小樽市議会は19日本会議を再開し、2026年度一般会計予算案など議案33件を原案通り可決し閉会しました。このほか比較三原則の堅持を求めるものなど意見書案2件も可決。共産党が提出した比較公案条例案と2026年度一般会計予算案の修正案は否決されました。次は20日金曜日掲載の土田修造記者のつれづれアットマークくっちゃん支局、タイトルはリゾートの街の課題。ニセコ町の創業70年の小松布団店、この冬キャンピングカーに乗った3、4人の外国人が来店し、毛布が欲しいと数万円の大型ブランケットなどを買っていった。こうした客が5、6組、初の体験に店主の小松博之さんは、ニセコの宿泊料金は高く、キャンピングカーで格安で楽しもうということかと驚く。ただキャンピングカーが増えるとゴミの投棄や公共の場での水の大量使用などの問題が懸念され、町議会で議論されたことを思い出した。ニセコ地域には新千歳空港方面から観光客を乗せてきたとみられる緑ナンバーのミニバンが大量に乗り入れている。中には資格外で営業する車もあるのではと先日のくっちゃん町議会で話題になった。町もそうした通報はあると応じたが、実態把握は難しそうだ。外国人の生活マナーや住居不足などリゾートの街は難しい問題に直面している。今後課題はさらに増える予感がしている。つれづれアットマークくっちゃん支局でした。次は21日土曜日掲載の小樽尻べし版の記事です。選抜2026すすめ北小の特集記事です。地元出身の主軸畠山修太選手、小柄な強打者、初戦へ投手。第98回選抜高校野球大会北海道代表の北翔は21日午後2時、兵庫県西宮市の甲子園球場で専大松戸、千葉との初戦を迎えます。打線の中心として期待されるのが新3年の畠山修太選手。20人のベンチ入りメンバーで唯一の地元小樽出身です。自分が活躍して小樽の人たちを元気にしたい。自慢のフルスイングで甲子園に快音を響かせます。身長161センチと小柄ながらパンチ力が特徴で、長打力はチームでもピカイチです。勝負強さもあり、昨年秋の全道大会では4試合で9安打4打点の活躍でチームを甲子園に導きました。以降も好調を維持しており、大阪府内で16日に行われた練習試合でも勝ち越し打を放ちました。調子はいい感じとうなずいています。原点は小中学校時代に欠かさなかった自宅での自主練にあります。父光三さんはこう言います。毎日夜にうちの2階の空き部屋でバットを振っていた。どこで覚えたのかわからないけど、振ることが大事と自分で言ってました。素振りの本数は決めず、動けなくなるまで1時間以上は振った、と言います。 中学時代に所属した小樽リトルシニアの村上監督もバットを振る思い切りの良さと球を飛ばす技術は目立っていたと振り返ります。さらに練習に取り組む姿勢も強く印象に残っています。手を抜いているのを見たことがない、純粋に野球が好きなことが伝わってくる選手だった。地道に鍛え上げてきた打撃力は高校に入ってぐんと伸びた。道外から好選手が集まる北昇で主軸を任せられるまでになった。幸三さんはまさかここまでの選手になるとは思わなかったと目を細めています。2018年2019年の夏の甲子園大会に出場した北昇ナインが全力で野球をする姿に憧れを抱き、北昇でプレーすることを決めました。その舞台に自分が立つことになる。畠山選手はここぞというところで打つ、自分の役割を全うすると言い切っています。次も甲子園関係の特集記事です。田辺ゆずきの甲子園日記。初戦前日の20日、北昇の応援部隊一行は神戸市の神戸成城高校にいた。同校音楽部との合同練習に励んでいた。同校は2010年に応援の助っ人に入ったことをきっかけに、北昇が甲子園に出場した時は必ず友情応援として参加している。練習では牛尾音頭や北昇サンバなど大迫力の演奏が続き圧倒された。応援部隊の牛尾音頭も北昇で3月上旬に行われた初回の練習に比べて格段に動きがスムーズになっていた。北昇吹奏楽部部長の常広一華さん17歳もスタンド全体に響かせる音で選手たちの力になれるような応援がしたいと気合十分だ。小樽や北海道に馴染みのある曲も多く、テレビで観戦する全国の小樽出身者にもぜひ懐かしさを感じてもらいたい。田辺ゆずきの甲子園日記でした。次は北海道新幹線の特集記事です。延伸延期受け、日程変更、小樽プラン、まちづくり協が確認。官民で作る北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会は、新小樽駅仮称、開業に向けた取り組みを盛り込んだ小樽新幹線まちづくりアクションプランについて、札幌延伸の延期を受け、実施スケジュールを変更しました。市役所内で19日に開かれた会合にはおよそ20人が出席しました。狭間市長は冒頭、北海道新幹線新函館北斗札幌間の開業が2030年度末から2038年度末以降に延期されたことを挙げ、引き続き関係団体と工期短縮の要請活動を行っていくと述べました。この協議会事務局の説明によると、それぞれの取り組みを延期するか否かなどで整理し直しました。二次交通対策のうち、バス交通やタクシーサービスの充実といった9項目は延期するが、社会情勢の変化に応じて内容を見直すと位置づけました。一方、新駅を起点とした観光プログラムの開発などは早期に着手することとしました。今後の進め方については、2028年度にスケジュールの再確認や見直しを行い、2032年度に取り組み内容を固めることを確認しました。次は陽一の記事です。風力送電線ルート案公開。与一で来月住民対話会。関西電力は19日計画する風力発電事業を仮称古平与一ウィンドファームの送電線ルート検討案をホームページで公開し、問い合わせ先も示しました。住民との対話会を4月4日から7日の4日間、町、 中央公民館で開くことも明らかにしました。対話会は午前10時から午後6時、5日は午後4時半まで。パネル展示を使い、担当者が来場者の質問に答えます。町内では2月、送電線建設の影響を懸念する町民らが、この事業に反対する会を設立。町は、速やかな情報公開と、住民と直接対話する場を設けることを、この会社に強く求めていました。以上で、19日木曜日から21日土曜日までの3日間の小樽しるべし版の抜粋記事をご紹介いたしました。